This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のサムリエ。
絵本大好き、絵本のサムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は大垣書店ビブレ店の中村美穂さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。中村さん、こんにちは。
こんにちは。
中村さんは児童書を担当していらっしゃるということで、今日も素敵なご本を紹介してくださるようです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。今日聞き逃した方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、中村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。では早速、大垣書店ビブレ店の中村美穂さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。はい、
はい、今日おすすめさせていただくのは、アスナロ書房出版のシェル・シルバスタインさんが書かれた、村上春樹さんが翻訳された大きな木という絵本です。
はい、
こちらですね、小さいお子さんへの読み聞かせとしてはちょっと難しめかなというような絵本ではあるんですけれども、
はい、
これが、私の体験の中ですごく面白い本やなと思ったので今日持ってまいりました。
はい、
でこちらの本のあらすじなんですけれども、うんうん、あるところに大きな木がありまして、
はい、
そしてそこに男の子がいます。男の子と大きな木はとても仲がいいんですけれども、で、まあ、あの小さいうちは一緒に遊んだり木登りしたり木の実を食べたりするんですけれども、男の子はどんどん成長していって大人になります、
うんうん、
で大人になった男の子はだんだん木に難しいことを言い出すんですね。お金がないから、お金が欲しい
あら、ま、
木はお金を持ってないわけですよ、うんうん、木の実を売ってお金にしよしって言って、その木の実をボロボロ落としてくれるんですね。今度家が欲しい、家がないとお嫁さんが来おへんって男の子が言うんだすん、ね、そしたら枝を全部切り落としなさいと。
自分の？
そう、自分の枝を全部切り落として、それを家にして奥さんを迎えよし、そして、その後は旅に出たいみたいなことを言い出し、そしたら木はもう私を切り倒しなさいと、それで船を作って旅へお行き、もう二度と帰ってこないかもしれないのに、木はそんなことを言うわけですよ。でもう切り株になった木のところに、今度もうヨボヨボになったその男の子が帰ってくるんですね、疲れたと。だから切り株が、わかりました、私に座ったらよろしい、椅子にならなれますと。
ほう、
もうね、愛の話です。
すごい、
はい、アガペもうその純粋なる愛の話なんですけれども、そういうね、オチがあるやないや、難しい話なんですけれども、はい、
なかなかちょっと、うん、哲学的でもある感じがする。
あんまりお子さん向けではない感じなんですよね。
このさっき舌噛みそうなお名前
シェル・シルバスタインさんですね。
この方は どんな作家さんなんですか？
絵本作家さんなわけではなく、
はあ、
シンガーソングライターであり、イラストレーターであり、作家さんであり、いろんなことをしてらっしゃって、他にも絵本をいくつか出してらっしゃって、比較的有名なので僕を探しにとか、はぐれくん大きな丸に出会うとか、ちょっとね、自分探しみたいな感じの絵本が多い気がします。
あ、そうなんですね、はい、あ、イラストレーター。あー、だからこの5本の絵を今見せていただいておりますが、なかなか、はい、イラスト的ではありますね。そうですね、線で描かれてて。
そうです、そうです、そうです。ちょっとね、なんか、強めのスヌーピーみたいな感じのイラストかしら。はい、
あー、そう、雰囲気あります。はいはいはいはい、そうですね、
はい、ちょっと好き嫌い分かれるかもしれないですね。
でもとっても外国の人の絵って感じではありますね、は
い、アメリカンな感じ。
色ついてないし、モノクロやし。
そうです、ね、そうです。
余白があるから、多分呼ぶ人が非常にこういろいろ考え
させ
られる余白かなとは思います。
あ、なるほどね。ほうほうほう
ほう。好き嫌いは分かれるやろうね。
分かれますね、これはちょっとね。
だからやっぱり自分の経験から言って、これはちょっともう あまりにも犠牲すぎるわという人やらね、
はい、
うん、あ、そうか。
呼ぶ人によってずいぶん違うと思う、評価が。
な
るほど、
うん、そうなんです。
で、中村さんはこの本が好き、はい、そう、ちょっとおすすめとかのポイントを教えてくださいよ、
はいはい、この絵本に私が初めて会ったのが高校の時やったんですね、
はい、
確か友達に勧められたかもらったかでこの本を持っていたんですけれども、その時私はこの絵本の感想、この木はお母さんやなと思ったんですよ、
はい
はい。で、うちの母すごい優しくてですね、専業主婦、もう友達と遊び歩くこともなく、子供のため夫のために毎日毎日その家事をし続けたはったんですね。たはったって過去形元気にしてるんですけど、
はい、はい、健在でいらっしゃるな、はいはい、
なんですけども、その高校の頃の私から見たら、すごいその母が自分の人生を犠牲にしてどんどん私たちに物をくれてるように見えていて、なんかお母さん自分の楽しみはないのみたいな気持ちで持って見ていたので、
はい、
この大きな木を呼んだ時に全てをこうくれるこの木がかわいそうでならなくて、男の子にすごい腹が立ったんですよ、
はいはいはい、この主人公にね、
次からわがままを言って、もうその実はむしり、枝は切り落とし、なんかね、もう最後泣けて泣けて、もう見るたびに泣けるので、私この本を一旦手放したんです。
そうですか、
はい、なんですが、ここまで参りまして、まあ子持ちの主婦となり、本屋さんで働き始め、児童書担当にならせていただき、改めてこの本が、まあ、ロングセラーということで、普通にその本棚に入ってたんですね、懐かしいなと思って何気なく開いたんですよ。そうしたらやっぱりこの木はお母さんやったんですけども、今私がお母さんなんですね、となると、いや、この木はめちゃめちゃ幸せな木やなということに気がつくというか、なんかこう見え方が変わってしまったんですね。自分の持っているものを子供がどんどん欲しがっていき、それで子供が満足して育っていき、最終的にもう何も持っていない老いた切り株になったのに、子供が最後座りに来てくれる、戻ってきてくれる、まあその母心としましては、旅先で何があったんやろうとか、家を建ててもろたはずの嫁さんはどこに行ったんやろうとか、すごいもうなんか逆に心配、もうその腹が立ったはずの男の子が心配になり、いやー、深いなと、こんなに見え方が変わる本ってあるんやなと思って、はい、児童書コーナーを見渡したところ、結構あるんですね。
そうですか、
はい、それ以外にも割と最近読んだのが、ももという本、
はい、
もうそれも有名な本なんですけども、
ね、はい、
それを読んだ時も、もうその子供の頃はももになりきって読んでいたものが、今度ももを施設に閉じ込める大人側の気持ちになっちゃえるんですね。あくせく働いている大人側の気持ちも分かってしまって、いや、これは厳 厳しいな厳しいなそう純粋に楽しめなくもなってしまったんですけども、はい、
そのようにね、ま、子供の本のあれやね、特徴やね、
はいはい、
だから小さい時に読んだ感じと大人になってから自分が読んだ感じと全く変わって見えるというのが子供の本の特徴なんですね、
はい、でやっぱりね、大きな木をそのももよりもおすすめで持ってきたのが、うん、あんまり本を喜んで読むタイプの人でなくても、うん、絵本なので読みやすいんですね、
はい、
で比較的小さい子でもまあ面白いと思っては読まないかもしれないんですけども、一旦出会うことができる気軽さがあるっていうのが絵本だと思うので、うんうんうん、はい、なのでこの間ねお客様で中学生ぐらいの女の子で全然本読むのが好きじゃないけどそれでも本を送りたいんやと、
はい、
絵本でも構わないからなんかおすすめないって聞かれた時にこれをおすすめしました。
で
も一旦ぜひあんま面白ないかもしれん今読んだら、うんうん、って言って渡してくださいと、
はい
はい、でも一遍読んで本棚に置いといて、うん、また忘れた頃にもう一回読んでみてっていう渡し方をしていただいたら、うん、その子の中で自分の成長をこの絵本を通して感じられる絵本になると思うのでというふうにねおすすめをしてみました。
なるほど、そうか、
はい、いやどうなったでしょうね、
ね、どうなったでしょうね
、はい、
そうか、絵本、そう、諸岡さん絵本ってやっぱりそういう存在、
そういうものやね、
うん、
私は小さい時にそういう絵本に出会ったことないからそういう体験ないので非常に残念ですが、やはりそういう話をよく聞きますので、だからまあ大人が絵本を楽しんでももちろんいいと思いますので、ぜひね多くの方がそういう絵本に出会ってもらうといろんなこう自分の感覚というのか磨かれると思いますので、
そうですね、
だから大人の本はこれ30歳の本とか40歳の本ってあらへんけど子供の本だけですよね一応そうだ0歳の赤ちゃんの絵本とか、うんうん、3、4歳向きとか5、6歳向き低学年向きってそういう、年齢でこう区切られてる特徴があるのが児童書、子供の本なんですね、うん、だからそこにやっぱり子供の本と大人の本の違いが際立ってるという部分があるので、ぜひその辺を見てもらいながら大人の方にも児童書を楽しんでもらったらいいのちゃうかなと思います。
そうですね、はあ、そうだ、ちょっと聞いとこう、中村さんのところにお子さんいらっしゃるって言うんですけど、はいはい、お子さんはこの本読まれました？
そうなんです、一応この本うちの本棚にあるんですけれども、うん、子たち興味は持たず
あらあらあらあら、
はい、全然普段は読んだりはしていないんですけれども、うん、この度ちょっとお母さんの話のネタにこれを読んで君たちの率直な感想を教えてくれと、うん、はい、はい、お願いしてですね、小学3年生の女子と小学1年生の男子に感想を聞いてまいりました、
うん、はい、
まずですね、男子、うん、地味やとはい地味やったでも面白くなくも面白くもなかった
うん、
どこがなんか覚えてる印象的やったって聞いたら、男の子が気の言うことを何でもかんでも聞いてていい子やなと思った
はは
は、確かにこの文章が男の子がお金を欲しいよとか言った時に、うん、気から身を持って行って売りなさいって言うんですよ、
うんうん、
まあ、命令形なんですね、言葉だけで言うと、売りなさいって言って男の子がその通り売りに行って多分お金にするんですね。あー、なるほど、言うことをよく聞くいい子なんだと
売りなさい言われたから売りに行ったんだ、
そう、
そんな売れへんと言わへん
の
な、
そう、言わへんのや、なるほどなるほど、ほんで最後幸せだったって書いてあったので幸せでよかったなと思いましたっていうのが1年生の感想でした。
はい、
はい、3年生の感想がこの木、私はお母さんだと思ってたんですけども、おばあちゃんやと、 はい、何でもかんでも自分のことを、うんうん、あの自分のものをくれて、うん、なおかつやいやいやいや心配して、うん、あれやこれやとくれるのがまるでバーバって言っていまして、
うん、それも当たってるね。
なるほど、確かに当たってるな、うん、私は母親やと思っていたけれど、うん、なるほどバーバね、うん、でも この子たち一応あのこの年で一旦出会っているので面白い。またあの年を取った時にもう一回押し付けて感想を聞いてみようと思います、
うん、いや面白いですね諸岡さん、はい、
やっぱり あの当たってるね、すごいね、
当たってます。言われてみれば
そうや、ね、
私にない目線でしたね、うん、
だからそれぞれの年齢で、呼べるところが素晴らしいというのかね、
はい、中学校高校で読書感想文を書かされたりしたのもこういうことなんかなと思ったりしてね、あの先生いろんな子の感想を見て面白かったんやろうなっていうところ、
確かにねありますね。
あの名作と言われてるものって、うん、若い子たちにとって別に面白くもなんともないじゃないですか、うん、一旦その心とか坊ちゃんとか読まされても、うん、はーってならないんですよね。でもその年で一旦それに出会った子たちの感想っていうのはきっと面白いんやろうな、この年になってこう私みたいな年になってもう一回読み返すとまた違う感想になるんやろうなっていうのがあります。
はい、今日はですねアスナロ書房大きな木シェル・シルバスタイン作絵村上春樹役、こちらをですね、大垣書店ビブレ店の中村美穂さんに紹介していただきました。あ、最後に聞いときましょう。ビブレ店でなんかあの近いうちに催し物とかありますか？
はい、児童書コーナーなんですけれども、
はい、
今年2022年2月22日。
あら、揃いますね。
はい、2がいっぱい揃うんですね。この次2がいっぱい揃おうと思ったら200年後なんですよ。その200年に一度の2がいっぱい揃うにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーの日で、各出版社さんきっとあの猫フェアをですね、
やるほど
やるほど、各店各出版社さん猫フェアをしはるんですけれども、私ひねくれておりましてニンニンニンニンニンニンの日で忍者フェアをやろうと思っています。
なるほど、
はい、
これは素晴らしい、
うん、はい、
面白いでござるね。
ござるござるです。あの節分が済んだらニンニンフェアを出そうと思っていますので、よかったら、
はい、
覗きに来ていただけると。
そうですね、ぜひ覗きに行って中村さんってちょっと本のご相談とかもなさっていただきたいと思います、
はいはい、よかったらどうぞ声をかけてください。
ありがとうございます、はい、今日は大垣書店ビブレ店の中村美穂さんにお越しいただきお話伺いました。中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はいかがでしたか？
はい、今日は大きな木、ね、素晴らしい奥の深い絵本を紹介していただきました。
はい、この番組土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時から再放送となっております。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博、鈴
木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。